レッスンお疲れ様でした。今回は単品のワークとなりましたが、いかがでしたか？それでは最後はまとめの座学や補足知識をお伝えしていきます。まずは引き寄せのワークに関しての注意点ですが、流れがプツリと切れるような突飛な目標を描くのは NG となります。例えば町工場の経営者さんがいきなりプロスポーツ選手になるのは目標がずれていますし、まだ芸能デビューもしていない方がいきなり世界的スターになるというのも目標の規模を飛ばしすぎていますね。大切なのは中心感覚を維持しながら、その延長線上で気持ちの根を緩やかに伸ばしていくことですね。例えばプログラマーの方が今よりもさらにプログラム知識が豊かになるという感覚を持って根を伸ばしていくのはとても合理的で良い選択です。歌を歌うのが大好きで、多くの人に喜んでもらうことが大好きなアイドルさんでしたら、町の規模の活動から市の規模の活動になり、やがては県の規模での活動となる。このように徐々に有名になり、より多くの人に楽しんでもらえるという気持ちを持って根を広げていくのはとても良い感覚ですね。人と話したり人脈を広げることが大好きな人でしたら、友人の紹介を通して徐々に有力者との面識が増えていったり、思わぬ偶然から人脈が広がってどんどん楽しくなるといった感覚を持って根を広げていくのも良い選択ですね。自分の体が開発され、競技パフォーマンスが上がっていくことに喜びを感じるスポーツマンでしたら、新しい知識や素晴らしいトレーニング法に次々と出会い、自分の体がさらに深く開発されていくという気持ちで根を広げるのは素晴らしいイメージとなります。最初のうちは無理に大きな望みを描くのではなく、自分の中心にあるプラス感覚をしっかりと維持しながら、その感覚を少しずつ周囲へと拡張していき、現実的な範囲で変化をイメージしていくと良い感じに使いこなせていけますからね。この引き寄せのワークは、自分の中心にあるものと同系質のものを引き寄せるという性質がありますので、中心に置くものを変化させることで引き寄せるものを変化させることができますから、心が喜びを感じて楽しく感じるものを引き寄せていくと素晴らしい結果につながるはずですわ。次は各人の好みについて。各人それぞれ心の在り方は違いますし、好みにしているもの、喜びを感じるものは違います。あなたが好むもの、喜びを感じるもの、心がときめくものは、あなたにとっての在り方の羅針盤です。この感覚をうまく使いこなしていけば、あなたは好きなもの、興味があるものに心をフォーカスするだけで、あなたの人生は良い形に展開し、 他の人たちよりもはるかに効率よく目標を達成したり、周囲のノイズに惑わされない人生を歩めるようになるでしょう。次は中心を作るにあたっての注意点について。中心に置いたものはあなたの人生の指針になるものと言えます。ですので中心に良いものを置けば、それに関連する良いものが引き寄せられてきますが、その逆にあまり良くない因子を自分の中心に置くと、それに関連する事象があなたの元へと引き寄せられます。例えば他人は信用ならないという考えを根強く持ち続けている人は、知らず知らずのうちに自分の中心にその考えを置いてしまいます。するとその人の人生において信用のできない人が次々と現れ、他人は信用できないという考えがさらに強化される事態に陥ります。つまり自分の中心に関連するものが引き寄せられているわけですね。これに関しては善悪は関係なく、あなたが中心に置いたものがただ純粋に引き寄せられるだけですので、注意が必要です。自分の中心に置くものを何にするか、細心の注意を払ってくださいね。次は補足知識について。嫌な気分になったり、呪いやサイコアタックのような精神攻撃を受けたと感じたとき、マイナスの感覚を強く感じる場で身を守りたいときには、両手を合わせる祈りのポーズは効果的です。あのポーズは精神的にも肉体的にも高い防御力を発揮するものですからね。両手の形は両手のひらを合わせる東洋式でも、両手の指を絡める西洋式でも、どちらでも構いません。あなたがしっくりとくる方を行うと良いでしょう。中心感覚を養うワークは安定した心身を作り出しますので、出かける前に行うリラックスワークとしても役立ちますし、ガイドやタルパ、ハイヤーセルフや神仏に祈る時など、真摯な気持ちや安定した気持ちに浸りたい時にも役立てることができますね。最後に、あなたの中心に関して、周りに流されずぶれない強い中心を作り出すためには、あなた自身を掘り下げていく必要性があります。例えば人に喜んでもらうのが好きな人がいたとして、それが何に起因しているのかを探ると、いくつものパターンが出てきます。単純に人が大好きで、そうした人たちが喜んでくれること自体が嬉しいと感じる人もいれば、人も喜び自分も喜ぶウィンウィンの流れが心地よいと感じる人もいます。多くの人が喜ぶことで世界が平和になることに嬉しさを感じている人もいるかもしれません。このように人に喜んでもらうのが好きという要素一つでも突き詰め掘り下げていけば、何が自分の心の琴線に触れているのかがわかるようになります。掘り下げがうまくなり、 自分自身の本質に近づけば近づくほど、中心感覚はぶれなくなり、安定していきますからね。そうした掘り下げ作業を深く行いたい場合は、北条ゆかりさんが教えている心マスターサイド M の第5巻、価値観の再定義がおすすめですね。あのワークには、あなたの心の奥底にある願望やあり方、本来のあなたを発掘する内容がたくさん含まれていますからね。興味がありましたら学んでみることをおすすめいたしますわ。それでは今回のワークはこれにて終了です。こうした単発のワークはどのシリーズにも属さず、気軽に行える内容ですから、機会を見てまた行わせていただきますね。それでは今日もレッスンお疲れ様でした。